次からは情報ボックスです。この情報ボックスでは内容の一部を省略しています。詳しくはお問い合わせください。なお、定員申し込みなどのお知らせがない場合は申し込み不要です。携帯電話から本市の市外局番のない番号にかけるときは最初に072をつけてください。現行の締め切り日、10月号は8月20日金曜日、11月号は9月24日金曜日です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、紙面に掲載されているイベントなどは中止または延期になる場合があります。事前に担当課などにご確認ください。またイベント参加や来庁時には検温しマスクを着用してください。なお、各情報は7月19日時点です。3番お知らせ、20代あります。特別児童扶養手当所得状況届の提出を。特別児童扶養手当を受けている人へ、前年の所得と児童の看護状況を確認するため、毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を提出する必要があります。所得状況届の案内は8月11日に送付しますので、必要な書類を添えて必ず期限までに提出してください。提出しないと12月期、8月から11月分以降の手当は支給されません。特別児童扶養手当とは、政令に規定する障害の状態にある20歳未満の児童を看護している父母、または父母に代わって児童を養育している人、児童と同居し、看護し、生計を維持していることが受給できます。他にも公的年金の受給状況、所得制限といった一定の条件があります。必要書類など詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、子ども支援グループ870-9655。国民年金保険料は口座振替、クレジットカード納付がおすすめです。国民年金保険料は金融機関などへ行く手間が省け、納め忘れのない口座振替、クレジットカード納付のご利用をおすすめします。口座振替では割引のあるお得な振替方法、早割、半年全納、1年全納、2年全納、全納は前に納めるもあります。クレジットカード納付の割引額は納付書と同額です。問い合わせ、森口年金事務所国民年金課06-6992-3031。ビュースポット大阪、御料橋周辺、飯盛山山頂が選定。259件の応募の中から、ビュースポット大阪として、新たに御料橋周辺、飯盛山山頂を含む26箇所が選定されました。府では、ビュースポット大阪の写真または動画を撮影し、応募すると、抽選で景品がもらえるフォトラリーの開催を秋ごろに予定しています。ぜひご参加ください。問い合わせ、府建築指導室06-6210-9718。地域 SOS カードの更新。地域 SOS カードとは、皆さんの住所や緊急時の連絡先などの情報を記入するカードです。カードを筒に入れて自宅の冷蔵庫に保管することで、救急搬送時や大きな災害時などの救助活動に役立てます。 またご登録いただいた情報は地域で見守り活動を行う関係機関で活用します。地域 SOS カードの登録をしている人のうち、次の対象者に社会福祉協議会から登録情報の変更の有無を確認する文書を発送します。変更の有無を書いて返送してください。対象、北条、四条、住野堂、大東中学校区にお住まいの登録者。登録情報は随時更新が可能です。問い合わせ、社会福祉協議会 874-1082、 高齢介護室 870-0472、 合葬墓虹の丘、合葬式墓地。飯盛霊園組合が管理を行う合葬式のお墓です。対象、1、関係市、大東森口門間四条縄手市の市民、飯盛霊園墓所使用者、死亡時に関係市の市民だった埋蔵予定者の遺骨所持者、2、1以外の人。形式、合葬、内容、直接合葬室に埋蔵。費用、5920円。合葬プラス個別安置。骨壺に収めた状態で10年間安置した後、合葬室に埋蔵。対象1の人、101840円。2の人、127300円。合葬プラス記名。名板に氏名などを告示し、直接合葬室に埋蔵。対象1の人、152770円。2の人、203690円。合葬プラス個別安置プラス記名。名板に氏名などを告示し、骨壺に収めた状態で、10年間安置した後、合葬室に埋蔵。対象1の人、203690円。2の人、287070円。申し込み問い合わせ、飯盛霊園組合か市民政策課の窓口にある使用許可申請書に必要書類を添えて、郵送または持参で飯盛霊園組合、電話0743781195。墓参用臨時バスを運行。飯盛霊園組合ではお盆の墓参用臨時バスを運行します。近鉄バス、四条縄手駅から飯盛霊園。行きは飯盛霊園行き。運行日11日から14日は午前7時から正午まで、毎時0分と30分。8日から10日と15日、16日は午前7時から正午まで、毎時0分。帰りは四条縄手駅行き。運行日11日から14日と8日から10日と15日、16日ともに午前7時38分が始発で、午前8時から正午までは、11日から14日は、毎時8分と38分。8日から10日と15日、16日は、毎時38分で、12時38分が最終です。11日から14日の最終は、午後1時8分です。開門時間。8月11日水曜日から16日月曜日は午前5時30分から午後8時。それ以外は午前7時から午後7時。問い合わせ、飯盛霊園組合 0743781195。 労働相談センターをご利用ください。賃金を払ってくれない。職場でのハラスメントに悩んでいる、など、 労働者・雇用主からのさまざまな相談を受け付けます。月曜日から金曜日の午前9時から午後6時、L 大阪南館にて、相談方法は電話、面談、またはオンライン。出張相談、前日までに予約が必要です。豊野不眠センター、第1、第3、第5木曜日、午前10時から午後1時、第2、第4木曜日、午後1時30分から4時30分。仙北不眠センター、第1、第3、第5火曜日、午前10時から午後1時。第2、第4火曜日、午後1時30分から4時30分。南河内不眠センター、毎週金曜日、午後2時から5時。問い合わせ、労働相談センター、06-6946-2600。家庭や地域が一体となり、子どもたちを守りましょう。一人で遊ばない、知らない人についていかない、など、子どもたちにトラブルから身を守る方法を教え、防犯ブザーやホイッスルを持たせましょう。子ども110番の家、もしもの時に子どもたちが助けを求めることができるよう、地域の協力家庭や店舗などが目印となる旗やステッカーを掲げています。新たに協力していただける家庭や店舗を随時募集しています。問い合わせ、障害学習課、870-9686。大東市公式インスタグラムです。おすすめスポットなど、市内で撮影した何気ない日常の写真を、ハッシュタグ大東スタイルをつけて投稿してみませんか。QR コードが載っています。児童扶養手当を受けている人へ、児童扶養手当の請求と現況届の提出を、受給資格などの認定を受けた人は、毎年8月に現況届などを提出することが義務付けられています。現況届などの案内は、受給者、支給停止者を含むには7月末に送付していますので、必要な書類を添えて必ず期限までに提出してください。なお、現況届などを提出しないと、翌年1月期、11月から12月分以降の手当が受けられなくなります。一定要件に該当している受給者は、毎年一部支給停止適用除外事由届出書を提出する必要があります。対象者には関係書類を送付しますので、現況届提出時に合わせて必ず提出してください。また、令和2年度全部停止であった対象者も、令和3年度分として、現況届の提出と同時に、適用除外事由届出書の提出が必要です。現況届の受付は8月2日月曜日から行います。必要な書類など、詳しくはお問い合わせください。児童扶養手当とは、支給要件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童を看護している母、または児童を看護し、かつ生計を同一にしている父、または母・父に代わって児童を養育している人、児童と同居し、看護し、生計を維持していることが受給できます。また、他の公的年金、遺族保障の受給状況、所得制限といった一定の条件があります。支給要件、所得制限など、詳しくはホームページに掲載しています。QR コードが載っています。受給資格が喪失する場合、 1. 受給者または児童が日本国内に住所を有しないとき。2. 児童が児童福祉施設などに入所したとき、里親に預けられたとき。3. 児童が父、母が受給者の場合、または母、父が受給者の場合、と性傾同一となったとき。4. 父、または母が婚姻したとき、婚姻届は提出していないが、生活などを共にし、事実上婚姻関係にあるときを含む。5. 児童を養育・看護しなくなったとき、受給者または児童が公的年金などの受給対象になった場合や、児童が父または母に支給される公的年金などのこの加算の対象となった場合には、児童扶養手当の支給額に影響が出ることがあるので、お問い合わせください。問い合わせ、子ども支援グループ、870-9655。8月は電気使用安全月間です。夏は高温多湿になり、電気火災が発生しやすいため、より一層の注意が必要です。この機会に、電気や電気製品の安全な取り扱いの知識を深めましょう。電気火災を防ぐポイント、4つあります。タコ足配線をしない。許容量以上の電気機器をつなげない。電気コードを家具などの下敷きにせず、束ねたまま、ねじれたまま使わない。差し込みプラグとコンセントに緩みがないか点検する。コンセントのプラグにホコリをためず、定期的に清掃する。コンセントのホコリと湿気に注意。手の届きにくい部分も忘れずに。問い合わせ、消防本部予防課、872-2342。世界の平和を願い、黙祷を。広島に原爆が投下された8月6日午前8時15分。長崎に原爆が投下された8月9日午前11時2分は、原爆死没者に対し、また、終戦記念日である8月15日の正午には、戦没者に対して、ご冥福と世界の平和を祈念し、1分間の黙祷を捧げましょう。問い合わせ、人権室、870-0441。マイナンバーカード休日交付。8月8日祝日、29日日曜日、午前9時から午後4時30分、市民課にて、交付通知書がお手元に届いている人のみ、通常業務は行っていません。なお、混雑した場合は早めに受付を終了します。問い合わせ、市民課、870-0457。高齢者のちょっとした困りごとをお手伝い、生活サポート事業、家事などで困っている高齢者を援助する生活サポーターを募集します。内容、掃除、買い物、草取り、ゴミ出し、布団干し、外出付き添いなど。対象、高校生を除く18歳以上の人。生活サポーター養成講座。サポーターの活動をするためには、養成講座の受講・認定が必要です。8月18日水曜日と9月17日金曜日午後1時30分から3時と10月18日月曜日午後1時30分から4時30分。市役所にて、定員、それぞれ15人。申し込み問い合わせ、生活サポートセンター、812-6571。全国一斉、子どもの人権110番、強化週間。 法務局では子どもの人権110番を設置し、子どもをめぐる人権問題について相談を受けるなど、人権問題の解決に向けて強化週間を実施します。相談は無料で、秘密は守ります。8月27日金曜日から9月2日木曜日、午前8時30分から午後7時、8月28日、29日は午前10時から午後5時。相談内容、いじめ、不登校、体罰、児童虐待など子どもの人権問題。電話相談 0120-007-110。 担当者は人権擁護委員、法務局職員。インターネット人権相談窓口は通年、QR コードが載っています。問い合わせ、大阪法務局人権擁護部、06-6942-9496。不動産無料一般相談。市民の皆さんの不動産にまつわる困りごと、悩みなどの解消を目指し、毎月第1・第3月曜日に不動産無料一般相談を行っています。9月6日月曜日午後1時から4時、1回30分以内、市役所にて、相談員は全日本不動産協会、申し込み問い合わせ都市政策課 870-0483、ネット119緊急通報システムの登録説明会。ネット119は携帯電話で画面を見ながらチャット形式で119番通報ができる緊急通報システムです。利用には事前登録が必要です。9月2日木曜日と5日日曜日午後2時から4時、四条縄手市役所にて、8日水曜日午後7時から9時と11日土曜日午後3時から5時、大東四条縄手消防本部にて、対象、聴覚、音声、言語機能に障害のある人、定員それぞれ30人、対象、持ち物、申請方法などは、ホームページに掲載しています。QR コードが載っています。問い合わせ、大東消防署通信指令室 875-0119。 寄付、山口達夫さんから福祉事業にと30万円、新型コロナ感染症対策にと10万円、匿名の人から20万円。株式会社双葉科学商会大東市学校警備労働組合から福祉事業にと3000円。大東の古天狗さんから福祉事業にと1000円。寄贈、四条縄手遊戯業組合から市立小中学校公立幼稚園へネットランチャー22台、大阪東部農業協同組合から新型コロナ感染症対策にと電子体温計175本とラジオ191台、株式会社南都銀行と株式会社井桁金網から教育指導環境向上の一環として教育委員会事務局へiPad mini 1台及び非接触体温計5台。Amazon Japan 合同会社大東フルフィルメントセンターから教育振興の一環として児童書絵本50冊。従業員から児童書絵本171冊。株式会社蘇我製作所から新型コロナ感染症対策にと足踏み式消毒液スタンド3台、大東ライオンズクラブから新型コロナ感染症対策にと アルコール保湿ジェル、長時間スフレジェル、株式会社トータルベネフィットから大阪マスク1000枚、愛の献血、8月19日木曜日、午前10時から正午と午後1時から4時30分、オペラパークにて、8月29日日曜日、午前10時から正午と午後1時から4時、JR 隅の堂駅前デッキにて、採血は 400ml のみ。これで3番お知らせを終わります。